皆さん、改めましておはようございます。今日は穏やかな日となりました。あさってには早いもので11月に入ります。10月の初旬、中旬は夏日もたびたびで、このところ20度前後で何かすっかり秋となりました。今週も期待している秋晴れの日も続きそうです。皆様にはまだ夏から秋へのこの変化で体調にご負担がかかっておられるかもしれません。癒され、体力のご回復をなさいますようにと願っております。先日車で走っていると、1台前の車を行く軽トラックに赤い提灯が見えました。煙突から熱い排気空気が上がっているのも見えました。そして赤い提灯の文字をじっくりと見ると、焼き芋と書いてありました。今は季節に関係なく見かけることですけれども、秋の収穫期に重なるお芋、焼き芋はなんとなく心の温まるもの、平和な気持ちを感じます。古くは子どもの頃です、リヤカーで引かれてきた焼き芋屋さんで母親が買って我々も一緒に食べた記憶があります。皆さんはいかがでしたでしょうか。誰かと一緒に分け合い食べるのが楽しい思い出、平和なことなのかもしれません。40年ほど前、北アフリカのある国にいたことがありましたが、今でもですが豊かな国ではありません。よく道で出会うのが、ロバに引っ張られて移動する小さな屋台のようなリヤカーでした。現地の人に聞きました。彼は笑って答えてくれました。あれは焼き芋屋さんだ。焼き芋屋さんのことを現地語では、焼き芋はバタータと言って、焼くというのがマッシュイというんですね。バタータマッシュイ。それでマダムや女性が好きなんだよと言って答えてくれました。それを聞いて、日本だけではなく世界の女性に愛されている焼き芋屋さんかと、何かほのぼのとしたことを感じました。今は地球温暖化の影響もあり、食糧危機が人々の生活を脅かしています。私は実情を知らずにいるものですが、少しでも何かを一緒に分かち合う心を持ちたいと願っています。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいとおっしゃったイエス様です。ご自身の命をお捨てになりました。それは私たちの罪、神様への反抗を償う生贄となる、そのためでした。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神様の前に義とされますと聖書は語ります。それはイエス様の完全なご生涯が、イエス様の正しさがあたかも私たち自身のものであるかのようにして、無償で神様が見てくださるというのです。神様が私たちを迎えてくださいました。神様から私たちにくださった共に分かち合う恵みです。さて、本日は宗教改革記念の礼拝となっています。507年前の10月31日にマルティン・ルターがドイツのヴィッテンベルグ城教会の門の扉に95箇条の提題を掲げたことが発火点となり、当時の教会内での改革運動が起こりました。ルターが議論あるいは討論を願っ って掲げたことでしたが、大きな反響を呼び、当時の教会から波紋の事態となり、今度はそれに対抗する改革運動となっていきました。現在の私たちに教えていることは、私たちの信仰の土台は神様が人を通して語られた旧約・新約聖書にあるということです。もう一つです。ルターが拠り所とした聖書の言葉です。パウロがローマの信徒への手紙で表した言葉です。その一つがこれです。信じる人は働きがなくてもその信仰が義とされます。信じる人は働きがなくともその信仰が義とされます。働き、行いを重ねて作ろうとする自分の義ではなく、イエス・キリストを受け入れる、信頼する信仰によって与えていただく神様の義、正しさであるとパウロは語っています。信仰義人です。ルターはこの聖書の言葉に立ちました。そして改革運動が進んでいきました。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の火曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様がパウロを通して私たちにお示しになられる恵みを受けたいと思います。聖書の言葉です。そこで私は、神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思います。パウロは神様のために働くことを誇りに思っていると言います。パウロがどれほど外国人にもローマにいる人々にもイエス様の福音を伝えたいかの強い思い、そして愛情を持って行動していたかを教えられます。距離にしますと、日本の鹿児島から青森、北海道、これに至る距離を当時の不便な交通手段、徒歩で3度も往復します。さまざまな困難、危険に出会います。それでもギリシャ、アテネの近くのコリントまで来て、ローマの教会へ向かいたいという思いを伝え、ローマの人々を励まします。この手紙の初めにその思いを語る言葉があります。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。この救いの神様の力に預かってほしいと願ってのことでした。これほどパウロが遭遇した困難な中、神様の働きをしていますが、パウロは自分の力ではないと言います。復活されたキリストイエスによると主を褒め称えています。次の言葉です。キリストが私を通して働かれたこと以外は、あえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通して、また、印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。パウロはイエス・キリストのみを指し示して言います。自分が成したことではありません。イエス様はご自分を信じる信仰を得て神様に立ち返るようにと働いてくださったのです。 こう言っています。ただパウロ自身が語る言葉と行いを通してとも言います。それは彼が語るとき、行動するとき、復活の主イエス様が働いてくださったと証ししています。私たちはどうでしょうか。私たちがイエス様を語るとき、イエス様に信頼して歩み行動するとき、イエス様がそこに人々の間で働いてくださいます。時には私たちは困難に遭うでしょう。辛いことも経験されるでしょう。しかし主イエス様はパウロと同じように私たちと共に働かれ、私たちお一人一人を用いておられます。時には思いもしない印や奇跡の力、また神の霊の力で私たちを用いられ働いてくださいます。パウロは言います。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。エルサレムから始まりギリシャ・マケドニアの地まで来ました。イエス・キリストの福音を漏れなく述べ伝えてきましたとローマの教会の人々を励まします。この後今回の旅ではエルサレムに戻ります。それはこちらで受けた献金をエルサレム教会の貧しい人々に助けるためです。そして何年も前から願っていったことですが、とスペインに行くときにはローマの皆さんのもとを訪問したいとまで語ります。パウロのうちに働かれる主イエス様がそうなさっていると、ここでは教えられ励まされます。聖書の言葉です。信じる人は働きがなくともその信仰が義とされます。神様に義とされる、迎えられるのは自分の働きや力でもありません。ただイエス・キリストの犠牲の償いによって私たちが神様に義と認められることでした。一方的な恵みでした。パウロはこのイエス・キリストに立っていました。マルティン・ルターもイエス・キリストに立っていました。私たちもイエス・キリストへの信仰の恵みに今立っています。先週の火曜日でした。教会のお一人の兄弟の洗礼式が行われました。教会では主の御名を心から賛美いたしました。このところのコロナ禍で難しい環境でした。しかし、創意や工夫をされ、準備してくださったことで、教会で、また施設内にいる兄弟を LINE でつなぎ行うことができました。準備くださり、また参加くださった皆さんに心から感謝をしています。2年前のことでした。この兄弟はご自分で教会を求めて礼拝にいらっしゃいました。高齢なのに自転車に乗っておいでになりました。4度5度と礼拝に出席されました。その後コロナ禍で集うことが許されなくなり、またご自身は突然の救急搬送、入院、そして退院をなさり、そのまま今度は施設入居となりました。しかし聖書の言葉に触れ、イエス・キリストを求められました。御言葉が与えられ、信仰の決心をなさいました。これらは不思議な出来事でした。ここには教会の皆さんが、熱心に祈られていたことの証がありました。復活の主イエス様がこの兄弟の長い人生にこの時ぞと選ばれて兄弟を導かれました。 ヨダに働かれたのは、パウロが述べ伝えたキリストの救いの福音でした。私たちは今もこの喜びに励まされ感謝しています。ですから、私たちはさらにご家族、友人、地域の方々のために、キリストの福音を述べ伝える恵みに預かってまいりたいとこう願います。そうしようではありませんか。その働きは私たちの力ではありません。神の霊の力、復活の主イエス様の御業によって、主ご自身が進めてくださることです。そして私たちは皆、主のものとされています。皆様に主からの平和と平安が豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様は、私たちが神様に罪を許され正しいものとして迎えられるために取りなし、十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。パウロもルターも御子イエス様の犠牲により罪を許されたものとして立ちました。私たちもあなたに立ち返り、お従いしてまいります。私たちを日々、神様の平和と平安で励ましてください。そして教会が誰もがキリストの福音に預かる恵みに満ちあふれる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様からの恵みを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。